人の世の喜びや悲しみを映して歌は時代を超えて流れていきます。ふるさとの歌、懐かしい歌、その歌を全国各地に訪ねる五木寛之さんの歌の旅人です。
思い出の歌を訪ねて旅に出る、あの人はあの歌を今でも覚えているんだろうか。あの頃は二人とも幼くて、明日の夢だけ語り続けて朝になってた。もう一度あの歌を歌いたい、笑いながらいつも別れた君にまた会いたくて。
五木寛之さん作詞、このコーナーのテーマ曲歌の旅人をお聴きいただきました。歌は松原健さんでした。スタジオに作家五木寛之さんをお迎えしております。今回もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしく。
歌の旅人の今回のテーマ、青森なんですね。青森県も縁のある場所ですか？
青森県は、まあ、津軽と南部っていうふうにこう分かれるわけですけども、特にあの津軽の方にはいろいろご縁があって、第二のふるさとなんていうともう大げさだけどね、 あれも話したいこれも話したいなんて気持ちばっかり流行るんですけども、その中でほんの青森とのつながりの一部だけでもね、今夜ご披露できればというふうに思います。
はい、確か五木さん津軽紀行でしたか、この津軽のこと書いてらっしゃいますよね。
津軽紀行とかね、津軽放浪記とかね、いくつかあの若い頃に書いた文章があるんですけども、今読み返してみて本当にその当時の、つまり30年40年前のね、あの青森県の様子なんかをこう読み返してみて、すごく懐かしい感じがしましたね。今と違ってものすごく不便な時代ですから、恐山なんかに行く時も野辺地っていうところでね、降りて列車を乗り換えて大港駅の列車に乗って下北で降りて、なんかね、丹念にそういうふうにたどってると随分よく青森県全体あちこち旅したなと思いますね。
ああ、そうですか。あと歌い手さんも結構出てらして、
青森県多いですね、
はい、
すごくやはり音楽とか言葉になるものも大事だけども、言葉にならないものを自分の感情っていうんでしょうか、そういうものを表現するためにはやっぱり歌というのはね、一つの大事な手段ですから、心の中に感じていることをこう歌い上げるっていう、そういう衝動を僕は青森の人間っていうか人のなんかこう心の裏側に感じる時があるんですよ。うん、全国こう日本列島旅してましても、特に青森っていうのはね、なんかただごとではないような人間臭さとかね、懐かしさとかね、
はい、
それから言葉にできないこう地熱のような暑さとかね、そういうものをすごく感じるところですね。
出身者の中に阿波谷のり子さんがいらっしゃいますよね。
晩年まで印象の深い方でしたね。
そう個性的な方で、まあ、ブルースの女王と言われていましたけど、
うん
まあ、生き方もブルースだったかな、
うん、なんか戦時色の濃厚な時代にいわゆる国防服っていうのを着て門扉を履いてた時代にね、香水を手放さずに、
はい、
彼のドレス姿なんかで登場して軍部からお目玉を食らったりとかね、そういう反骨精神の持ち主でしたね。
そうですから
昔テレビでお話をなさってた時もね、戦争中ですから軍の慰問のために体育などへこう旅行されるわけですね。でステージで、偉い人たちは戦意高揚のためにこういう軍歌とかこういう歌を歌ってほしいっていうんですけども、いわゆる兵隊さんっていうか そういう人たちはみんな別れのブルースとかね、雨のブルースとかね、そういう戦前のヒット曲を聞きたい。で、綾菜さんは主催者側の軍部側の非常に強い要請にもかかわらず頑張ってね、大敗的と言われる当時のブルースなんて言葉自体がもう適正用語ですからね、そういう時代にブルースを歌い続けたっていうのはすごいやっぱり反骨のね、ああ青森県の人だなって思いますね。
では1曲目、淡谷のり子さんの歌をお届けしたいと思います。作詞野川光文、作曲服部良一、淡谷のり子さんの歌で雨のブルースです。のり子さんで雨のブルースをお聞きいただきました。
で、淡谷さんっていう歌手さんは日本人にはすごく珍しいタイプなんです。というのはね、あの別れのブルースとかそういう大ヒット曲なんかでも全体にこうフラットするっていうか、あの音程がちょっと下の方へね、ちょっと下がり気味なんですよね、
はあ、
それは日本人の歌手さんには非常に珍しいことなんで、どんどんこうシャープするっていうんですけど、音程が上ずるっていうか、それが持ち味なんですね、
はい、
そういう日本の歌手さんの全体にこう上ずっていく、そういうあの歌手さんの中で全体にこうフラットになっていくっていうね、これはもう淡谷さんの持ち味なんで、戦争へ向けて日本がこう突き進んでいくような時代にはちょっと向かないんだよね、
はい、
やはりそういう時はもうイケイケどんどんでね、やっぱり景気のいい歌手さんの方がいいわけですから、にもかかわらず綾さんはその時代をこう生き抜いて、そしてあのいろんな兵士とか大衆とかそういう人たちも支持されて、戦後もずっと長く自分のパーソナリティっていうか個性を貫き通した歌い手さんでしょ、うん、まあ、すごくやっぱり尊敬してますよね、
はい、あの県民性で津軽ジョッパリとか言いますよねそのジョッパリっていうのはその詳しい意味はよくわからないんですけど、やっぱ負けないぞみたいな、うんうん、負けじ魂を感じますね。
それは津軽の人たちの、僕がわずかのお付き合い人たちの中にはみんなあるものですね、じゅっぱりっていうか、うん、なんか反骨精神っていうんでしょうか、
はい、
そういう中央に対するものもひっくるめて、うん、全体にそういう体制の中にこう簡単に組み込まれていかないっていうね、そこがやっぱりすごい 魅力がありますよね。
そうですね、ブルースの女王が阿波屋さんならエレジの女王として知られる菅原都々子さんも青森のご出身で十和田市だそうです。
月がとっても青いからとか、はい、記憶に残っている曲たくさんありますね。
ねえ、あと、まあ、吉幾三さんとか青森らしい方も出てるし、いろんな方が出てらっしゃいますよね。青森の方で印象的なのは例えば五木さんだったら、
いやもうキリがないですね。さっきの綾乃里香さんもそうですし、それから長部秀夫さんとかね、それから、工藤弁さんっていうシャンソンの歌い手さんが今いらっしゃるんだけども、この工藤弁さんっていう方は非常にユニークな歌い手さんで、銀座の銀パリっていうライブハウスで歌ってらっしゃるのを僕は聞いてね、すごいと思って、早速その通りやってたNHK のラジオの番組に出演してもらったんですよ。夜のステレオって言ったかな。それで工藤弁さんにもこう歌ってもらったりしたんですけども、工藤弁さんがいわゆるオフランス調の銀パリなんていう、そういうこじゃれたシャンソンのお店なんです。今の三輪明宏さんなんかが丸山明宏っていう名前でね出演なさってた、はい、そういうところなんですけど、そこでね他の人たちがフランス語の言語で歌うのをとくとくとこう自慢そうに歌ってらっしゃる中で、工藤弁さんね津軽弁の歌を歌うんですよ。
え、シャンソンでですか。
シャンソンっていうかね、高木京三っていう、まあ、この人は青森生まれなんですけど津軽でお医者さんやってた方でね、3人の詩人が、まあ、方言でたくさんお書きになったんですが、一戸健三さんっていう方と、それからこの植木陽介さんっていう詩人がいて、で高木、まあ、京三っていうね、この高木京三さんっていう人はね、はい、本当にいい詩を書く人 で津軽書房という地元のユニークな書房から詩集が出てるんですけども、工藤弁さんはねそれに曲がついたのがあって、その津軽弁がいいんですよね。津軽弁フランス語よりよっぽど綺麗じゃないかと思うような、日本語の共通語に訳すると日の当たらない村っていう意味のタイトルの詩なんですけどね、肥後あだね村とかなんかそんな風なあれですけども、俳優の奈良岡智子さんがよくその詩をね朗読したりされるんですけども、奈良岡さんほら津軽の弘前の女学校の出身でしょ。で、
ね、
でお父さん大変有名な絵描きさんなんだけども、
私は青森って言うと寺山修司さんがすごく印象的
なんです
けど、
ね、はい、いやなんといっても寺山さんはね、スターでしたから。まあ、寺山さんはいろんな形でね多彩な方だったんです、
はい、
それで、まあ、短歌の世界から出てきてね、それから詩人演出家舞台のプロデューサー、それからもうありとあらゆる競馬とかボクシングの観戦記までね書いてた、すごい面白い人だったんですよ。でなんか最初はこうとっつきにくいような感じだけども、喋りだすと止まらないっていう、そういう人でね、
はい、
一度僕の部屋で対談を雑誌の対談したことあったんですが、
はい、
まあ部屋に入ってくるとなんかこう猫がこう部屋中をこううろうろこう嗅ぎ回るようにね、本棚とか壁に積んである本とかね一つ一つひっくり返してみてね、僕はねその人がどういう本を読んでるか一番興味があるんですよなんつってね20分ぐらい点検してましたけどね思い出しますけども、はい、
そうですか、
面白い人でしたね、しかも多彩で、
本当本当、何度かの寺山さんはですね、僕の職業は寺山修司ですと語ってたらしいんですね。まさに何と言っていいか自分でも分からなかったのではないかと。
確かね、詩とか短歌だけじゃなくてね、
はい、
作詞という仕事もたくさんおやりになってて、
はい、
大ヒット曲もあるんだし、こう五木ひろしの確か浜昼顔なんていう歌謡曲の詩から、それからもうカルメン巻きとかね、そういうところまで、なんか今日その中から一つ聞きます、
はい、寺山修司さんの劇団にいらしてて、もういろんなことでその秘書とかマネージャーも兼ねて支えてらした田中道さんが曲を作り、作詞が寺山修司さんで、まあ、もうこれはもう皆さんご存知の曲だと思いますが、カルメン巻きさんの時には母のない子のように、
はい、
これをお聞きいただきたいと思います。 時には母のない子のようにカルメン・マキさんでした。
もうニコリともせずにね、
はい、
本当にこういわゆるご愛嬌っていうかそういうそのご機嫌取りの笑顔なんか全く浮かべないロックのシンガーっていうそういう感じの人でしたね。よくやはり寺山修司っていう人がその持ってる素質というか才能っていうか、うん、そういうものをその発掘してね、
はい、
まあ、例えば浅川真紀さんとかね、
そうですね、
いろんな人たちをねやっぱり見抜く才能っていうのが寺山さんにはありましたね、
はい、
数年前に岩手県に行った時にあるお寺の方で若い人たちに、うん、仏教にも興味を持ってもらおうって言うんでいろんな催しをやってらっしゃる方がいるんだけど、ある時カルメン真紀さんにぜひ来てもらいたいと思って東京の友達に頼んで紹介してもらって来てくれることになって、お見えになった時にえ、随分顔変わったなと思ったらカルセルマキさんだったっていう話を聞いてね、カルベンマキとカルセルマキの食い違いなんですけどね、はい、そんなことなども思い出しますけども、
はい、
人間ということを言えばもう津軽は人間の宝庫ですね、
はい、もう太宰治さんもそれはもう青森といえば太宰治っていうくらいに、うん、もうイコールで語られる方ですよね、
うん、そうでしたね。文学賞 もうすごくたくさんいますから、
は
い、詩人だけでなくて、
ね、あと作家で言いますと佐藤光六さん、
うん、
佐藤八郎のお父さんですよね。
佐藤八郎、
はい、
そうそう、
あと石坂洋次郎、
広崎氏、石坂さんはね晩年僕よくそのあれしてたんですけど、ちょっともう本当に晩年の頃に前に話したかもしれないけども司馬太郎さんに君のその青春のものは面白いねって言われたんで司馬さんが答えに窮してね、どうもありがとうって五木さんそう言っときましたよって司馬さんが僕に言ってくれたことがあってすみませんっつって言ったことがありましたけどね。
はい、
もうとにかく学生時代高校時代なんてね、石坂さんの若い人っていう小説を本当に愛読したもんですよ。
はい、キラ節のごとく才能ある方が生まれてる県なんだなと改めて思うんですが、
僕ら三上館っていうふうにね俗称っていうか、はい、通称かんちゃんかんちゃんっていうふうにこう呼んだりしてますけども、なんかねいろんなねあれがあって僕は三上さんの生まれた町の横を通ったことがあるんですよ。こんなところで生まれたのかと思ったことがありましたけどね、若い頃は警察官になろうと思ったとかいろんなこと言ってましたけども、上京して板前になろうと思ったけどなかなかうまくいかなくてなんて言ってましたけど、もう三上館の時代っていうのがあったくらいに三上さんの影響力っていうのは大きかったですね。
また独特の個性ですよね、
うん、歌もそうですし、それから俳優としての存在感もすごいし、それから三上さんは詩人でもあるんで随分たくさんね本とか詩集っていうか随分出してますよ。三上さんの著作っていうのをこう上げていくと、お父さんが見た海とかね、
うん、
北津軽郡東京村っつったかな、ちょっと忘れたけども、もうすごいたくさん本書いてて詩人それからエッセイストとしても卓抜な才能の持ち主ですね。さっきちょっと津軽書房の話しましたけども、やっぱりあちら出身の澤部秀夫さんの、
はい、
受賞作津軽よされ節と津軽ジョン柄ですか、直木賞受賞されたわけですけども、 それ最初に津軽よされ節っていうのが出てるのは確か津軽書房だと思います。ですからいろんな本がたくさん出てるんですけども、特に郷土の方言を使ったふるさとの歴史とかね、そういうもの、方言による3つの物語とか、なんといっても高木恭三さんの丸メロっていう詩集は津軽書房から出てるわけですね。火災前奏とか北宇宅研究とかね、青森県の昔話とかね、もう地方で出版をやっていくっていうのはね大変なことなんですよ、
はい、
ですから九州の福岡の方にもいくつかそういう出版社ありますけども、かつては津軽書房って言えばもう知る人ぞ知るユニークな出版社でしたね。
そうなんですか、才能のある方が出るだけじゃなくて才能のある方を支える方々も 多いということですね。
そうですね。雪の町幻想文学賞っていうのがあるんですけども、これね、まあ、企画集団のプリズムっていうところが主催してるんですが、ここも赤坂のりこさんという民族学者がいらして、で東北学という一つのこうジャンルを打ち立てて、まあ、すごいセンセーションを起こした方なんですけども、その赤坂のりおさんの東北学があちこちにこう種を植えてね、そういう中で津軽学という雑誌が出てましてね、これもねやっぱりね津軽ならではのやはり雑誌だと思いますね。東京からそういう地方とか民族学を研究するっていうんじゃなくて、その地元に住んでいらっしゃる方たちが地元から発信する、まあ、一つの民族学のフィールドワーク、いろんな物語とか、それから昔の言い伝えとか、それから現在の津軽のね人々の生活とか、そういうものをね津軽学という一冊の雑誌にまとめて、まあ、こうたりだと思いますけども、雪の町幻想文学賞なんていうのと並べてね、いやーやってるな、津軽は生きてるなって、頑張ってるなって感じがしますね。
本当ですね。先ほどお話の出た三上寛の夢は夜開くという曲、これ個性的な、
まあ一種のね歌のパロディーなんですけどね、
はい、
これはもうやっぱり三上さんならではの歌声だと思います ね、
はい、ね聞いてみたいと思います。三上寛の夢は夜開く。
国なるが国なりゃまだまだいい方で、死に死を出しても国なって、夢は夜開く。サルトルマルクス並べても明日の天気はわからねえ。ヤクザ映画の看板に夢は夜開く。風呂屋に続く暗い道、40円の栄光は明日の情にもなれないで、夢は夜開く。
三上寛の夢は夜開くをお聞きいただきました。
いやサルトルマルクス並べても明日の天気はわからないなんていう歌詞もそうですけど、
はい、
明日の情にもなれないでっていう、なんかね本当にその時代高倉健さんの薬剤映画もう立ち見でみんな見てた時代ですからね、
はい、
そしていわゆる学生運動っていうのがものすごく盛んな時期でもありました。
そうですね。
で一方でアバンギャルドというか寺山修司さんたちの前衛っていうそういう運動があって、今歌声聞いてて、あこういう時代があったんだなっていうふうにしみじみと思いましたね、
はい、やっぱり時代を変えてきた人が多いかなと思うんですけれど、ジャーナリストで久賀克南、
はいはい、
日本新聞ですか、ね、その新聞を創刊した方とか、はい、萩本子さん、
萩
本さんも青森出身ですしね、あと写真家の澤田恭一さんも青森市ですね、
うんうんうん、
あと津軽三味線の高橋竹山さん、
確か津軽書房からね、
はい、
高橋竹山に聞くという本が出てるんですよ、いろいろそれ、まあ、自分の一生をこう語ってられるんだけども、僕も一度ジャンジャンでご一緒したことがありますけども、
はい、
これはやっぱりその当時はショックでしたね、竹山さんの出現というのはね。
いやこの津軽三味線っていうのは高橋竹山さんで、はい、アナウンサーになりたてのことを初めて知ってスタジオにも置いていただいたことあるんですけど、もうな情念が三味線に乗り移ってるような感じがしました、う
ん
う
ん、いや津軽三味線はいいですね、はい、もういいとかなんとかっていうことよりも前に恐部さんとその話をしたことがあるんですけども、
はい、
僕は江差市の方でね江差し追い分けっていうのを訪ねて旅をしたことがあるんですが、江差しには6つ道場があるわけです。で江差し追い分けっていうのはものすごく厳密な、もう1秒も狂わない、音程も1つも狂っちゃダメってすっごい厳格なんですよ。もう譜面のようなものがあってね。で僕はね江差し追い分け面白いけども、やっぱり津軽三味線とか津軽ジョンからの方がなんか自由に即興っていうかそういうものが生きてて面白いような気がするって言いましたけどね。長部さんはその時に、いやそれはね厳格にその狂わない歌を歌っても個性が出るっていう道もあるという説を唱えられて、僕はねすごく納得したことがありました。津軽三味線とかっていうのはね、例えば弘前城なんかでこうお店がいっぱい並ぶわけですよ。でその三味線を弾く人たちがそれぞれこう自分たちのそのエリアを持って通行人たちに歌って聞かせるわけですね。でそういう時に、なんか僕は高橋竹山さんに聞いた時には、津軽の歌っていうのは最初に出だしのもう一声で客をどってんさせねばまいねっておっしゃってたんだ。
どってん、
どってん、どってんっていう言葉がありますけど、びっくりっていうのはみんなだろうと思いますね、はい、
なるほど。
だからもう後からどんどん良くなるとかそんなまだるいことを言ってんじゃなくてね、最初の一声でもってね、もう通行人がえっって言ってこう振り向くような、そういうすごい音をね、客を最初にどってんさせねばまいねっていうようなことをね、お師匠さんに習ったっていう話をなさってましたけどね、うん、そういう三味線なども大道芸としてね、初期の頃は例えば菩様とかね、
うん、
担保耕してきちんとした農民としてやってる人たちに比べると、その中から好き好んで何もその菩様みたいなそういう家業に入ることはないじゃないかっていうふうにきっとね言われた人たちがたくさんいるんですよ。そういう世間のこう言われなき偏見とかそういう差別とかと戦いながら、その中から出てくる音楽っていうところにね、やっぱり魅力がありますね。
確かにそういう感じしますね。青森という土地は雪も多いですし、
うん、
いろんなものに耐えて、うん、八甲田映画になった八甲田山でも代表されるように、はいはい、耐えて耐えて、
うん、
その中で負けずに生きるっていうような風土が生まれてるんでしょうかね。
うん、そうですね。八甲田の方も行ったことありますけどね、雪の時はちょっと大変でしょうけども、季節のいい時は本当にいいところでね、酸ヶ湯温泉なんていう、
はい、
温泉街があったりね、多いですね。
はい、
僕はこうタッピ岬までこう行ったんですけど、電車を乗り換えたりタクシー乗ったりしてね、その当時はまだトンネルができてなかったんです、青函トンネルがね。で工事が始まった頃だったんですけども、タッピ岬の突端にね渦潮っていうスナックがあったのにびっくりしたことありますね
そうですか。
五所川原の金木町でもね、
はい、
斜陽っていうスナックがありましたけどね。
いや、やっぱりもう金木っていうとその太宰治、その聖火が今あれは記念館でしたかしらね、行ったことありますけど、斜陽館っていうなって
ますよね。いうふうにこう呼ばれたりしてますけどね。
そうですよね、行ってきてここかと思ったことあります、まあ、
非常に印象的なのはやっぱりレンガの塀がすごく高かったことですね。その当時の地主さんっていうのは東北では大不況の中で次々にその農民たちが土地を手放していくっていう、そういう土地をやっぱりどんどんね買収していってね、
はい、
それで大きな地主になったところが多いですから、やっぱり防御の構えっていうのはすごかったですね。太宰治にはそういう政界への一種の反抗みたいなものがあったんじゃないかと思いますね、
青森、すごいとこですね。例えばスポーツ選手も多くてですね、まあ、寒さに耐えてるせいでしょうか、横綱も出てますね。鏡里、若野花、栃の海、高野里、旭富士、若野花といえばまあ高野花が兄弟ですけれどもね、高野波、舞の海、高見盛り、高見みんな青森だそうですよ。
そのさん多いですね、
はい、あとレスリングの話題の伊調兄弟、
はいはい、
千春さんと薫さん、あと
吉田さんがすごくクローズアップされること多いんですけども、伊調さんすごいね、
すごいですね、
やっぱりね日本で その重量級じゃないけどもある程度体重のある大型の選手っていうのはボクシングでも何でも比較的少ないんですよね。道夫さん大したもんだね。
大したもんですね。あと苦難を乗り越えてあのメダルを取られた小原ひとみさんも青森八戸のご出身だそうです。
うちの南部の方にはどちらかっていうと大きなね太平洋に面したあたりで工場とかそういう近代的な施設も非常に多いんです。工場とかね、それから製紙会社が大きな製紙会社があって、一度行った時にうちで作る紙はもう特に日本一の紙でね、それでシナマキシンがヌード写真集出した時の紙はうちの製紙会社の紙使いましたとか言ってすごく威張ってたけど、
ね、あそうですか。
津軽っていうか青森の人っていうのは、はい、福岡九州の人間とどっか共通のところがあるんですね。これは不思議なんですよ。どちらかっていうと例えば上京、田舎から上京してきてそれで東京の喫茶店なんかに入って友達とこうお茶なんか飲んだ時にね、俺が払う俺が払うなんて威張ってるのは大体福岡の人間なんだよね無理してお金もないのにね、そういうちょっとこう見えっ張るっていうかちょっとそういうところは青森もあるんでしょうね。だからこそそこから芸術家とかそういう人たちがたくさん出てくるんじゃないでしょうか。
あ、なるほどね。
自己表現欲っていうか、そういうもの が強いと思いますね。
このあたりでもう一曲おかけしたいと思いますが、弘前ご出身の奈良光恵さん、
ね、奈良さんも弘前出身ですか。
作詞西条八十、作曲古賀政男、赤い靴の単語をお聞きいただこうと思います。赤い靴の単語、奈良光恵さんでした。
もう青森の話しだすとキリがないんでね今日は本当に10分の1ぐらいしか喋れないんですけども、
はい、
恐れさんっていうのはね、青森には立派なお寺があって、それで津軽藩の菩提寺である長生寺っていうそういうお寺、それから恐れさん菩提寺っていうね曹洞宗のお寺があるんですけども、この恐れさんっていうところはすごいところですよ。民族学者の赤坂典夫さんと他の何人かとご一緒に恐れさんには本当に繰り返し行きましたけども、
はい、
菅井真澄っていう人が書いてるんですけども、まあ、死者の眠るそういうその山ということで、夏の、まあ、大祭の時なんかたくさんの人がこう来られてね、うそり湖って湖があるんですけど、その湖のほとりでね浄土ヶ浜っていうところでこう亡くなった人に呼びかけるんですね、みんな大きな声で、本当に最後は来年また来るからねみたいなことをねみんながね大きな声でね 叫んでるって、そういう風景が今も残ってるし、それからまあこれは昭和になってからのことだろうと思いますけども、いた子さんがずっとお味噌を並んで出しててね、で最近はその昔のようにハンディキャップのあるそういうそのお年寄りのいた子さんだけじゃなくて、若くて綺麗なねいた子さんが出てくるんですよ、アイドル的な人気があってね。
あ、そうですか。
僕は年配のいた子さんにお願いして、亡くなった弟を呼び出してもらったんですけども、
はい、
まあいろんなこと言ってくれるんですね。今日は嬉しかったとかね、それから今までこうしてた、いろんなこと言ってくれるんだけども、うちの弟っていうのは福岡から上京したもんですから、ものすごい九州弁なんですよ。僕よりもこんなもんじゃなくてね、ものすごいもう純固たる九州弁なんですけども、いた子さん全部津軽弁で話してくれるもんだからうちの弟はいつ津軽弁上手になったのかなと思って、ね、はい、思わず笑ったことがありましたけど、
私も恐山は一度行ってみたいなと思うところ
です。いや、もうぜひお勧めしますね、
はい、
本当になんかこう心がスピリチュアルな、高野山比叡山並んで三大霊山って言われるところですから、
そうですね、
それさはもうやっぱりすごいですね。
今パワースポットとして知られて、うん、若い方にも人気らしいんですけど、あと秋になると、奥入瀬渓流、歩いてみたくなるし、十和田湖行きたくなるし、白神山地も行きたくなるしと、もう行きたいとこだらけですね。
いや、もういろんな例のそのねぶたねぶたのね、
そうそうそう、ね、青森がねぶたで弘前がねぶた、なんで違うんだろうっていつも疑問です、う
ん、いや羽戸とかね、いろんな、ちょうどその頃行ったこともありますけれども、
はい、
今でも耳のこう奥の方に町から聞こえてくる人の歓声とか、そういう音がね耳に残ってますね。
作詞作曲家も結構たくさん出てらっしゃいまして、はい、三浦義子さんとか鈴木三郎さん、あとやはりこの方は忘れられない
上原玄斗さんでしょ、
もうこの方
は戦前戦後を通じてね、はい、もう大ヒット曲をたくさん出された方なんですけども、美空ひばりの歌もいくつも書いてらっしゃるよね。
そうですね、
港町十三番地とか、
そうですそうです、うんうん、もういろんな方に曲を提供してらっしゃいますけれども、今日はその中から美空ひばりさんの私は町の子というのをお聞き
これ後でこうリメイクしたものと、それから発表当時の古い版とあるんですけど、今日どっちの方？
これは昔の方ですね。
それは懐かしくていいですね。
オリジナルの方でお聞きいただきます、作詞藤浦光、作曲上原玄斗、美空ひばりさんの歌で私は町の子。
巷の子、窓に明かりが灯る頃、いつもの道を歩きます。赤い小粒の消しの花。
私は町の子、美空ひばりさんでした。
この美空ひばりっていう人も津軽の歌はたくさん歌ってる人ですよね。
りんご
夜明けをはじめとして ね、津軽のふるさととか、
そうそう、
名曲がいっぱいありますよね、
はい、
うん、
青森の方ではないけれどやはり惹かれるものがあったのかもしれませんね。
そうですね、その風土の中からいい歌が生まれてくるっていうことかもしれない。
もう時間になりましたので、このあたりで青森県の歌の旅人を幕とさせていただきます。ありがとうございました。
ありがとうございました。
地図にない町を探して旅に出る、懐かしいあの店は今 今でもそのままあるんだろうか。あの頃はお互いに若すぎて、それが愛だと気づかないまま時は流れた。